第一列王記の、今日は19章です。では一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もみんなであなたの恵みの御座に出て行って、あなたの恵みやあなたの私たちに対する愛や多くの私たちに対する祝福をもう一度その確認して、あなたに賛美し、あなたを礼拝する時を与えてくださっていることを本当に感謝します。これからそのあなたの御言葉をみんなで学ぼうとしています。この時をどうぞあなたが導いて祝福してください。ますますあなたについて知ることができますように、ここに書いてある事柄をその聖霊によって理解することができますように、どうか私たちの理解をお助けください。頭でその知的に理解するだけじゃなくて、どうぞ私たちのこの霊の部分においてはっきりとあなたの真理を理解する力を私たちに与えてください。お願いします。また御言葉を分かち合う私を今日もどうぞあなたが、助けてください。力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。もしあなたがここにおられる方々に伝えようとしておられることを余すとこなく語ることができますように、どうぞ私も導いてお助けください。お願いします。今日も本当にみんなであなたの前に出ていけることを感謝して、あなたのことを待ち望んで、あなたに期待して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の18章じゃなくて19章です。ごめんなさい。第一列王記の17章からエリアさんという人が出てきています。そのアハブという王様がイスラエル、北イスラエルに立っていて、彼はもうその王様史上最悪の王様でした。で、そのエリア、あ、ごめんなさい、アハブにその使わされる預言者として神はエリアを立てました。で、前回私たち18章で学びましたけど、そのカルメル山に、バールの預言者450人を集めて、アシェラの預言者400人も。で、そこで、その、どっちの神が正しいかということを、証明するためにお互いね。で、それでその生贄を捧げようじゃないかって。で、天からその火を降らせて、そしてその生贄を、焼き尽くした神が正しい神だ、誠の神だ。で、それをその全イスラエルの前で行ったわけです。もちろん、そのイスラエルの神が、そのヤーウェがそれに応え、その生贄を全部焼き尽くしたんですよね。そしてそこにいたイスラエルのその人たちは、もう主こそ神です。ヤーウェこそ神です。主こそ神ですと言って、その神の側につきますというふうに言ったわけです。それが18章です。覚えてますよね。19章はそれの続きです。あえて言っておきます。一節と二節お読みします。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣でミラゴの死にしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは死者たちを、あ、ごめんなさい、死者をエリアのところに使わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人一人一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。三節まで読みますね。三節の途中まで。彼というのはエリアですよね。恐れて立ち、自分の命を救うために立ち去った。エリアが逃げたんですよ。なんで逃げたんですか？このイゼベルの脅しを聞いて恐れたんですよ。ちょっと待ってくださいよ。その前に何があったんでしたっけ？で、生贄をその上にその水を全、その十二の亀に水を満たして、それを全部その水浸しにして、で、そこからその、それなのに、その天から火が降ってきて、その生贄も、焚き木も、水も全部その焼き尽くしたほどの神に仕えてたんですよね。神に求めたら、神が答えてくださったわけじゃないですか。3年半彼が祈ったら、その雨が降らなかったのに、彼がまた祈ったら雨が降ったんですよ。そして450人のそのバールの預言者たちを殺したんですよ、一人一人。その後の出来事ですよ。何が起こったんですか？ イゼベルというのはアハブの妻ですね。シドン人の王様のエテバールという人の娘です。このイスラエルにバールやアシェラを持ち込んで、国の宗教とした、国教とした張本人です。で、このアハブの言動からすると、まあ実質的な権威者でしょうね。イゼベルがそのアハブをなんか操るというか、アハブよりもイゼベルの方が強いんですよ。で、アハブが、聞いてくれとかつって。家に帰って、母ちゃんとかつって。エリアがこんなことしたんだとかって。伸びたみたいに言ったんですよ。そしたらイゼベルが怒ったんですよ。そのエリアに使者を使わして、私の神々に使って、誓って、明日の今頃までにということは、24時間以内にあなたを殺します。そうじゃなかったら私の神々が私を罰してくださるように、みたいな。罰せられたんですかね、この人。殺せないんですけど、24時間以内に。まあ、そんな力もないわけですよ、その神々に。いずれにしても。エリアもエリアでおかしいし、このイゼベルもイゼベルでちょっとおかしいんですよ。イゼベルは、そのカルメル山での出来事というのを聞かされてるのに、何も思わなかったんですか、この人。自分が神としているバールは全く答えず、自分が認めないそのヤーウェが答えたんですよ。その結果、その自分のその食卓に着かせて、国の税金とかで養っていたバールの預言者450人が殺されたのに、何も思ってないんです、この人。神経がずぶといんでしょうか。イゼベルは心を固くなにして、絶対にこいつのことは、このイスラエルの神なんか認めないぞって。心を固くなにして、絶対にこの神を信じないというふうに決めてるんですよ。心を固くなにして、私は絶対に信じないと決め込んでる人は、何を見ても信じないですよ。信じることはできないです。イスラエルの民がエジプトからその出てきたときに、神はその銃の奇跡をパロに見せましたよ。私の民を去らせなさいって。だからある意味パロに10回の、まあ9回というか10回というか、10回ですね。の、そのチャンスを与えたんですよ。イスラエルの神を認めるチャンスを。自分が愚かでしたという、そのことを神の前に、イスラエルの神の前にごめんなさいすること。また自分の心を固くなにしないで、やっぱり私が間違ってましたって。そうやって神に、誠の神を信じ、誠の神のその恵みによって救われるチャンスをパロは10回もらってたんですよ。でも彼は心を固くなにしました。いろんなその不思議なことが起こったんですよ。なんかカエルが出てきたり。ナイル川が全部水にな、そのナイル川とか、その水という水が全部血に変わったり、天からその氷が降ってきたり、でもイスラエルのその民のところには降らなかったり、イナゴがいっぱい発生して、すべてのものをその食い尽くしたり、でもイスラエルのところではそんなこと起こらなかったり、自分の長子まで失ったのに、自分の長男まで失って、それでも、心を固くなにしたまま、絶対に信じないということを決め込んだんですよ。俺、神の責任ではないですよ。この人が信じないというのは。その人が私は神なんか信じないといったその責任を神は負わないですよ。その心を変えなかった神が裁かれるべきだということはありえないですよ。神はその最大限にその人に対して忍耐して、パロに対して。最大限に神、その神はパロに対してその彼が信じることができるそのチャンスを与えて、その奇跡も印もすべて見せたんですよ。パロは信じなかったんです。カルメル山での出来事はある意味、イゼベルに対する神の恵みですよ。彼女に対してもちろんアハブやイスラエルの民に対して悔い改めるチャンスを与えたんですよ。でも、イゼベルは心を固くなにして、絶対に私の神はバールであり、どんなことが起こっても私の神はアシュラであり、このイスラエルの神である主、 ヤーウェなんか私は信じないということを心を固くなにして決め込んでたので、どんなことが彼女のその身に起こっても、どんなことが周りに起こっても、彼女は信じることができないんですよ。神の呼びかけを無視し続けることを固くなに決め込んでいると、神の恵みというのは全くの思って無駄です。私の願いは、なんかこだわったりね、自分のやりたいことに。こうなるといいのにという、その自分の願望とかにこだわり続けて、心を固くなにして、そのいろんなその場面において神が私に注いでくださる恵みを無駄にしないことですよ。いつか神がもうこれまでねって決める時があるんですよ。そこから先は、その神の恵みではなくて、今度はその裁きの座に、私はその立たないといけなくなるから。本当その神が与えてくださるその恵みを無駄にしないで、その恵みからそのこぼれ落ちないで、聖霊によって私をその支えていただきながら、この恵みのうちに居続けたいですよ、私は。そして願うか、私の周りの人たちが本当に心を柔らかくされて、神の憐れみによって、その神がその恵みを注ぎ続けているうちに、その神の恵みを受け取って、それに応答して、イエス・キリストを信じることができるように、そう願いますよ。イゼベルは、この神の恵みを前にして、悔い改めるどころか、エリアを脅したんですよ。そしてエリアは、そのイゼベルを恐れて逃げました。3節の後半から4節の前半まで。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。自分の命を救うために、ユダのベールシェバまで逃げたんですよ。ベールシェバというのは、そのイスラエルの領地を表すときに、この一番の南端、一番の南を表します。ダンというのが一番の北を表して、南がベールシェバです。だから、イスラエルのその全土を言うときに、ダンからベールシェバまでというふうに言います。もちろん、そのベールシェバの南にももうちょっとあるんですけど、町が。あとはその荒野があったりして。でも、そのダンからベールシェバっていうのが、そのイスラエルの全土を表すような、その言い方になってるくらい、その南の方にあるんですよ。ちなみに、そのカルメル山から、ベールシェバまでは130キロの距離があります。ここはほぼ直線ですから、間違いなく130キロぐらいでしょう。ずーっと南に下っていくんですよ、カルメル山から。で、そんなその遠くに行っただけでなくて、さらにそこから一日の道のりを荒野へ入っていったんですよ、一人で。若者も全部、そのお月の人も残してね。カルメル山でのこの大勝利の後なのに、なぜでしょう。エリアの神に対する信頼が揺らいだんですよ。信仰と恐れというのは反義語ですから。信仰の反対は恐れ。恐れの反対は信仰ですよ。平安というか。平安というのは信仰のゆえに与えられるものだから。あのエリアでも、恐れるし、人を恐れて逃げるんですよ。とか逃げたんですよ。あのエリアでも。彼が祈ったら、3年半雨が降らず、彼が祈ったら、雨が降り始めたその、祈りの人ですよ。義人の祈り、また、信仰の祈りをするこのエリアさん、預言者。私たちのイメージ、まあ私のイメージですけど、エリアと言ったら、その彼がね祈ったら、その山が動いて、海に入るぐらいの祈りができる人とか祈りをする人というふうに私はイメージします。エリアのことを考えるときに、彼が祈ったら何でもなるだろうなって。神が聞いてくださって。そのエリアでも人を恐れて逃げるんですよ。というか逃げたんですよ。ヤコブが新約聖書で言うように、エリアは私たちと同じような人ですよ。聖書に登場するすべての人間はイエス・キリスト以外、私たちと同じような人ですよ。このオンオフ、どこでオンオフがはっきりするのかというと、 力強い神を信頼し、より頼んでいる信仰が彼らに与えられ、彼らがその信仰が彼らを支えている限りにおいて、私たちが見るその信仰の、その偉大な信仰の持ち主というか、信仰が与えられた、その力強いイエス・キリストを証しする人たち、まだその困難の中で、その困難に立ち向かって、そして力強く信仰に生きた人たちとなるわけです。彼らのその素の彼らというのは、私たちと変わらない弱さを覚える、人を恐れる、そこから逃げ出す人間なんですよ。何がその信仰の人がその力強くさせるかというと、それは神に対するもう揺るがない信仰なんですよ。その信仰がなければ、エリアもよろめくし、弟子たちもよろめくし、ダビデもよろめくし、その信仰を失ってしまえば、そして神から与えられた霊を失ってしまえば、サウル王みたいに、最後はどうなったかわからないですけど、ソロモンみたいに、思いっきり失敗するんですよ。完璧な人はいないですよ。私たちが恐れたり、私たちがその目の前の状況からその逃げてしまうのは、ある意味ノーマルな当たり前の人間としての反応です。だからそれがいいと言ってるわけではなくて、そこで私たちは固く立つことができるんですよ。信仰の上に。その弱い、恐れてしまう私を、神が愛しておられて、人を恐れてそこから逃げてしまう私を神は愛しておられて、イエス・キリストのゆえに私を固く立てて、その困難の中を通過するだけの力を与えてくださるということを信じる、その信仰によって私たちは固く立つことができるんですよ。神の側ではその準備をすべて整えてるんです。それを私たちが信じて、求めて、それを受け取るかですよ。祈りは9割。残りの1割で、神が取られるその勝利を取りに行くんですよ。私たち信仰が働かなければ、たとえ祈ったとしても、そして神がせっかく私たちに与えようとして、用意しておられるにしても、その良いものを受け取ることができないんですよ。信仰で踏み出せないから。踏み出さないから。祈っても、私たちに願っても与えられないのは、自分のその肉からして、自分のその願いを願うからだって、ヤコブさんは言います。でも本当にその神の御心を願っているのであれば、それは必ず叶えられるとも、ヨハネさんは言っていますが、それが自分の身に起こらないのは、もしかしたらもちろん神のタイミングかもしれませんし、今待ちなさいという。もしかしたら自分にその信仰が全く働いてなくて、願ってはいるけども、その先、神が、はい、どうぞ取りに来てくださいという、その取りに行ってないのかもしれないですよ。一歩踏み出して、神を信頼して、信仰が励まされなければ、私たちは神から良いものをその受け取るまで行けないんですよ。その信仰が励まされる必要がありますよ。いずれかというか、どうにかしてね。エリアの場合、どのように、その彼の信仰が励まされたかというのが、次に書いてあります。まあ、その前にエリアのその状況ですけど、その荒野へ逃げ込んだエリアは、4章の、ように、書いてあるように祈っています。彼は、エニシダの木の陰に座り、自分の死を願って言った。英語だとこの願ってっていうのは、その prayed、つまり祈って言ったというふうに書いてあります。だから自分の死を求めて祈ったんですよ。私を殺してください。次のように祈りました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。エリアは祈ったんですよ。雨が降らないように祈った彼が。そしたら3年半、その雨が降らなかったのに。彼が祈ったら、その雨が降ったんですよ。その祈りの人が祈ったんですよ。私を殺してくださいって。 彼が神に願ったら天から火が降ってきて、超自然的にその生贄も何もかも全部焼き尽くしたのに、つい最近の出来事ですよ。でも彼は同じ神に同じように願ったんですよ。祈ったんですよ。私の命を取ってくださいって、もう十分ですって。もう十分ですって。私はこれ以上頑張れませんって。今まであなたに散々従ったじゃないですかって。もうこれ以上私はあなたに従えないし、あなたに期待できないので、もういいでしょって、ここら辺で。自分で神の私に対する、自分に対するエリアに対するその計画の神の祝福の上限を決めたんですよ。もちろん、そのエリアにそんな権限はないですよ。エペソの一章の三節にはこのように書いてあります。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたって。私たちある時点で思うんですよ。もうしんどいって。これ以上神にもう従えないって。もう今まで散々神に従ってきて、散々神から良くしていただいたって。もうこれ以上は、そのもういいやって。もう十分ですって。もうある程度イエス・キリストのことも知ってるし、ある程度その自分のその信仰についても分かってきたし、そのどうやって求めたら、どうやって祈ったらいいか分かってくるし、どうやってその聖書を読んでいけばいいかも大体分かってきましたって。これ以上従っていくのはもうちょっと苦痛で仕方がないですって。だからもう十分ですって。でもですよ。神は私たちをキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださいましたって書いてあるんですよ。本当にもう十分なんでしょうか。神は私たちにたくさんのものを与えてくださいました。もうすでにイエスキリストを与え、私たちに聖霊を与え、私たちがここに今いるようにその信仰を与え、その神を求める思いを与え、またお互いを与え、またその生活に必要なものすべてを私たちに与えてくださって、将来に対する希望も与えてくださいました。それでも神はもっと私たちを祝福したいんですよ。もっとね、永遠に向かって。神がもう十分、もういいよと言ったらもういいですよ。でも私たちをもっとその神の祝福を受け入れるために、私たちが信仰を働かせて祈って、そして神からの祝福を受け取ることができるように、神は私たちをもっと引き寄せて、もっとご自分のその清さに預からせて、もっと私たちに天に対するその確信を与え、もっと私が救われて、私が愛されて、私はこの神にあって大丈夫なんだという確信をもっと持つことができるように、私たちを祝福したいんですよ。もっと私たちに対する神が用意してくださっている祝福というのは、私たちが思っている以上のものですよ。イエス・キリストにある贖いというのは、そのイエス・キリストが私たちのために、罪のためにその死んでくださって、私たちがそれを信じる信仰によって正しくされたというのは、私たちが考えたこともないし、私たちが聞いたこともないし、私たちが見たこともないような、私たちがまだはっきりとわからないくらいの素晴らしいものなんですよ。神はそれをもっともっと私に、あなたにそれを明らかにして知ってほしいって願ってるんですよ。でもあまりにも目の前のことにだけに目を私たち向けすぎると、もう十分ですって言いたくなるんですよ。もういいんですここまでって、私なんてって。エリアはこれは皮肉というか面白いんですけど、神はまあユーモアのある方ですよ。ユーモアで片付けていいのか分かんないですけど、彼は祈ったんです。願ったんですよ。祈ってね、私はの命をもう取ってくださいって。でも最終的に彼がどうなったか皆さん知ってますか？知ってますよね。彼はその死を経験しない数少ない人の一人になったんですよ。エノクとか、まあもしかしたらモーセもね、まあでも死んだと書いてありますから、モーセの場合は遺体がどこに行ったか分かんないんですよ。エリアは、その生きたまま、その天に引き上げられたんですよ。肉体が死んでないんですよ、彼は。面白いですよね。私を殺してくださいって、命を取ってくださいって願ってるのに、結局それは最後まで聞かれないという。でもそのエリアさん、なぜもう十分ですって思ったのか、なぜもういいよというふうに思って自分の死を願ったのか、それは、私は先祖たちに勝っていませんから。彼は自分と人を比較して自分は価値がないと結論付けたんですよ。あまりにもその目の前のことが大きすぎて。 神に向かうその信仰が萎えてしまって、もう無理無理無理って。あの人はもしかしたらこの状況に耐えられて、あの人はもしかしたらもっとあなたの祝福を受けれたかもしれないけど、いや私なんてそのあの人をその先祖たちよりも勝ってないんだから、もう私はもうこれで十分なんです、これが私なんです、これ以上私に求めないでくださいよ。第二コリントの10章の12節、パウロはこう言ってますね。私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較してしたりしているのは知恵のないことですって。人と比較して自分なんかとか、俺はあいつよりとかっていうふうに人と比較したりするのは知恵がないことだって。意味ないんですよ、人と比較しても。人それぞれだから。神は私が誰かと比べてその人よりも勝っているから、その人じゃなくて私をしもべとして、私を神の子として、またこのキリストにあるその贖いを受けるものとして選んだわけじゃないんです。むしろ私が価値がないので、私にこの世の知恵からすると愚かで、宗教なんかやってるやつは、神なんか知って、その信じてるやつはもうその弱っちいやつなんだって。その通りですよ。私は弱っちいですよ。神がなかったら私は生きていけないですよ。どのように私の中にある罪悪感や罪責感をその対処していいかわかんないんですよ。どうしたら、その私の近い家族や、私の友人や同僚を愛していいかわからないですよ。そんなことすらできないんですよ、私。神がいなければ私は愚かで、私は弱くて、どうしようもないんですよ。私には神が必要なんですよ。むしろ私が弱くて価値がないから神が選んでくださったんじゃないですか。そして神は私たちに対して、お互いに対して、キリストが死んでくださったほどのものというふうに見なさいって、お互いのこと。だからお互いその裁き合ったり、その相手に対してその誇ったりするなって。私にこれがあるからとか、私はこれをやってるからやってないからといって、その、キリストが死んでくださったほどの人を滅ぼさないでくれって。パウロ手紙なんか言ってますよ。神はこのイエス・キリストにあって、私のことを、高価で尊いって言ってくれるんですよ。信仰によって、私たちにはその義の衣が着せられて、私たちはその信仰によってイエス・キリストを着たって。私たちの中身は愚かで弱くて無価値でいいんですよ、別に。でもそのものに着せられている、またうちに住んでくださっている方に価値があるわけだから。私、そのイエス・キリストを信じたら私の価値が上がるわけじゃないんですよ。イエス・キリストを信じたら私がなんか他の人と比べて素晴らしい人になるわけでもないんですよ。私は私です。神が入れ物として作った茶碗に過ぎないんですよ。そこに何を入れるかによって、価値あるものか、価値ないものかになってくるわけですよ。この私のうちに神が神の霊を、聖霊を入れてくださるし、この私にイエス・キリストを着せてくださるんですよ。ものすごく価値があるもの。神が私のことを高価で尊いって言ってくださるのは、私のうちに聖霊が住まわれて、また私にイエス・キリストが着せられてるからですよ。だから、素の私が、その私のその器の形がね、貧弱だったとしても、なんか歪だったとしても、他の人と比べて私なんかとかっていう、そうやって比べる意味がないんですよ。中に何が入ってるかというので、その器の価値が決まるから。私のような素人が作った器でもね、たっといものに用いれ、その使われているんであれば、それは価値のあるものとみなされますよ。どんなに国宝級のね、その素晴らしい器でも、その、なんか汚いものを入れるものとして使われているんだったら汚いものですよ。器とかではなくて、中身なんですよ。エリアは人と比較して、自分もなんか価値はないんだって結論づけましたけど。私たちもよくやりますけど。私もよくやりますけど。でもそれは知恵のないことだし、それは本当に無意味なんですよ。私はこの世界のもとに置かれる前から、 私が存在するはるか前から、もちろん私が神のことを愛する前から、先に愛してくださった神を信頼するんですよ、私たち。でも信仰が萎えてくると、それがぶっ飛んでしまって、どうせ私なのかってなってくるんですよ。人と比べて。そのエリアに対して、神は恵み深く対処して励まします。5節から8節まで。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかりが彼に触って起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから死の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日、40夜、歩いて神の山、ホレブに着いた。神は、このエニシダの木の下で横になって眠っているエリアを、バカモーンって。そうやって叱責して、叱り飛ばして起こさなかったんですよ。波平さんみたいに。神は見つかいを使わしたんですよ。その見つかいは怒鳴り散らして寝ているエリアを起こして、お前だっていう風に言わなかったんですよ。見つかいはエリアに触ったんですよ。皆さん知らない人でね、エコフとか歩いてる人にいきなり触ったりします？ちょっとおかしい人になっちゃいますよね。触らないですよ。近い関係でないと、触れるってことしないですよ。特に日本人はね。この距離感があるからお互いに対する。神の使いがエリアに触ってくれたんですよ。近いものとして。そして起こしたんですよ。起きて食べなさいって。肉体的に、その物理的に必要なものを与えたんですよ。パンと水を。食べないと力が出ないからね。死の使いが一回だけじゃなくてもう一回使わされて同じようにエリアに使えたんですよ。彼に触れて起こして。そして食べなさい。これから先、エリアを励まして、そのこのホレブの山まで、つまりシナイ山ですけど、この実戒をモーセにね、神が与えた。そこまでその40日40夜のその道のりを歩かせるんですけど、そのためには、神に仕える神に従うためには、この肉体的な回復であったり、休息が必要だったんですよ。エリアに。で、叱り飛ばして、早く仕事に戻れとかじゃなくて、その弱さに仕え、そしてその肉体の必要を、その、提供したんですよ。神は。それを絶対に無視される方じゃないから、神は。霊的な、奉仕というのは霊的なことですよ。神に対する応答だから。霊的なその奉仕のためには、私たちが与えるこの肉体的な回復というのは絶対に必要です。肉体的に疲れていて、もう動けないんであれば、それでも私は神に仕えるとかって言って、それ無理したら、長い間病気して、そして結局その神に仕えることができなかったりするんですよ。毎回ではないし、稀にですけども、その自分に与えられている霊が肉体を凌駕する場合ももちろんあります。その可能性は私は否定しません。でも毎回ではないはずですよ。東日本大震災の時に、ジダスコミュニティに私はいましたけど、その時に、支援活動に行きました。月曜日に、車を運転して宮城県の石巻まで行って、でそこでそのいろんな泥出しとかいろんなその、炊き出しとかいろんなことをして、それ木曜日までやるんですよ。で、帰ってきて、最初の頃はですけど、その石巻に行くんですけど、石巻には泊まるところがないので、その仙台市のところで、そこにその教会に曲がりしてたんですけど。で、そこまで1時間か1時間半かかるんですよ。最初の頃なんて道が悪かったからもっとかかったんですよ。だから、その、自分たちの、その、住まわしてもらってるというか、その、ステイしてるところに帰るまでにはもう、12時とか当たり前のように過ぎてて、1時とか2時なんですよ。前、12時ぐらいに帰れたとして、で、そこから、その、牧師のね、千藤さんと一緒に、じゃあ明日どうしようかっていう話をして、で、それで1時とか2時ぐらいに寝るんですよ。 で、次の朝、6時ぐらいに起きて、そしてそのまた、その倉庫を別に借りてあるから、倉庫から荷物を出して、それを持っていこうって。で、チームの人たちを一緒にそのまとめて、じゃあ行きましょうって。これを、月曜日、月火水木までやって、そして金曜日には、その東京のジアスコミュニティで、バイブルスタディがあるので、で、そのバイブルスタディのために戻ってきて、土曜日、日曜日の準備をして、日曜日礼拝して、そして月曜日にまた行くんですよ。それを、私は3ヶ月ぐらい。で、千代さんは半年ぐらいこれをずっとやってましたよ。で、その時に、その、一日が終わる時に、スーパー銭湯に行ったんですよ。めっちゃ回復します。あれがなかったら、私今もその千代さんと話してる時に言いますけど、あの銭湯がなかったら無理だねって。で、肉体的に回復しないと、どんなにその思いがあったとしても、奉仕というのは無理なんですよ。あまりにも疲れるから。しかも、その睡眠時間とかも3、4時間とか、長くても5時間ぐらいですよ。それ何ヶ月も続けてるから。神に仕えるためには、肉体的なその休息であったり回復が必要な時も絶対にあります。神は、そのエリアに、必要な食べ物を与え、水を与え、肉体的な回復とか、心身ともにその疲労している、もう恐れで、その恐れおののいている、その、エリアに、その必要を満たして、ゆっくりゆっくりその回復を与えたんですよ。そして、ホレブ山へ導いて、ベールシェバからだいたい320キロですよ。歩くんですよ。40日40夜。神が与えた食べ物を食べ、水を飲んで力を得たんですよ。この8節に書いてあるみたいに、そして飲みこの食べ物に力を得てって書いてあります。だから食べて力を得たって当たり前のように書いてあるんですよ。ホレブ山、またはシナイ山、またはその神の山に神が導いたんですよ。9節から11節まで。彼はそこにあるほら穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。まあそこまでにしておきます。ホラー穴にいるときに主の言葉を聞いたんですよ。エリアよ、ここで何をしているのか。えって。あなたが私をここに導いたんじゃないですかって。逆に何の用ですかって。私何をしたらいいんですかというふうにはならなかったんですね。逆にエリアは自分の心にあることを神にぶつけたんですよ。この神の山で。つまり神はそのためにエリアの心にあるその悶々としている恐れの原因となっているものを神の前に神にぶつけるためにエリアをこの神と一対一になれる。全くその危険とかそういうことを考えないで神と一対一になれるところに導いたんですよ。そしてこの分かりきってる質問をしたんですよ。エリアよ、ここで何をしてるんですかって。神はエリアのその心にあることを引き出したかったんですよ。自分の前に行って欲しかったんですよ。祈りっていうのはそういう面もありますよ。私はこういうふうに考えてるんです。もう嫌ですとか、十分ですとか。私はこれだからその恐れてるんですって。でもこの神はこのことを、その彼のその体力が回復する前にはその問わなかったし、またその彼をもう一度そのカルメル山に戻して、あんたどっちにするんだという、そんな感じで、その問題のど真ん中にもう一度その彼を導いて、問題のど真ん中でこの質問をしなかったんですよ。問題のその嵐が吹き荒れてる中で、そのあなたはここで何をしてるんだいとかって聞いても、そのもう問題のことしか目に入らないから、わーとかってなってるのに。でもそこから全て目を逸らせてというか、神のご自分のところに向けて、それでエリアよって。その問題から、そのベールシェバまで130キロですよね。そしてベールシェバからシナイ山までが320キロだから、450キロ離したところに、その導いて、遠いところに導いて、この質問をしたんですよ。ここで何をしてるんだいって。そしてエリアは、その問題で、その問題、もうその、苦しいことを、 から目を、そこからその神に向けることができて、そして神の前に自分の心の内をその打ち明けることができたんです。ぶつけたんですよ、そのまま。そして、私はあなたに仕えてきたのに熱心に。でもその民はあなたの契約を捨てました。で、私を今殺そうとしてます。私だけが残ってるんです。絶望的な、その自分の中にあるその失望とか絶望を語ってるんですよ。で、神はそのエリアに対して外に出なさいって。何のためかというと、その神の前に立つためですよ。神が確かにおられるということをその表し、次のステップに進めるため、励ますために私のところに来なさいって。イエス・キリストもそうおっしゃってるんじゃないですか。すべて疲れていて、重荷を負ってるものは私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。でしょ？私たちがもし主に向くのであれば、私たちの前にあるその覆いは取り除けられるんですよ。悪魔は私たちがそのキリストの栄光を、その福音を見させないように、神が私のこの愛してるとか恵み深いとか、そういうことをその見させないように覆いをかけるんですよ。問題をいっぱいこの並べて。でも私たちがもし主に向くなら、その覆いは取り除けられるって。はっきりと見ることができるんですよ、神を。私のもとに来なさいって。問題を抱えたままでいいんですが、問題のそのぐちゃぐちゃしているその嵐の中ではなく、神を本当に見ることができる、イエス・キリストを見ることができるその状況で来なさいって。だもちろんそのぐちゃぐちゃの中、嵐の中祈ることも絶対に必要です。と同時に、そこのその謙遜から、その謙遜からその自分の身を引いて、本当にその神と一対一になれるような奥まったところで、神を助けてくださいという神に心を向けて、思いを向けて、祈って神を求める必要もあります。そのような時は。11節。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時、主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を砕き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。主がおられたところですけど、結局どこにおられたかというと、山々やその岩々を砕いた風の中にはおられなかったし、地震の中にもおられなかったし、火の中にもおられなかったって。でも、かすかな細い声に神は、主は現れたというふうに書いてあります。このかすかな細い声というのは、まあ、ヘブル語をそのまま直接訳すと、穏やかな沈黙の声というふうに訳せるそうです。穏やかな沈黙の声。沈黙の声を聞いたことがありますか？私たちなんかその神が現れるときになんか、そのイメージするんですよ。天が開けるみたいな、ボワーとか、おー、いかにもなんか神がこんにちはしそうな雲のなんか配置だなとか、なんか神がそのシーンにドーン、じゃじゃーんってその登場するような、そういうこと、なんかドラマチックな感じのそのイメージを持ったりするんですけど、必ずしもそうじゃないですよ。神はそのかすかな細い声、穏やかな沈黙の声に現れるんですよ。沈黙の声を、がもし聞けるとしたら、どういうところですかね？沈黙の声を、穏やかな沈黙の声を聞きに行きましょう。まずは、東京の渋谷から。そうじゃなくて、本当に静かなところに行きますよね。神のかすかな細い声、もしくはその穏やかな沈黙の声が聞こえるところで、私たち祈る必要があります。神は私たちに必ず語りかけるんですよ。さっきも言ったみたいに、嵐の真ん中で叫ぶことも必要ですよ。主を助けてくださいと。でも本当にその神が語るときに、そのドラマチックに語ることもあるだろうけども、でもそのかすかな細い、その穏やかな沈黙の声で私たちに語ることって多くあるんですよ。その時に私たちはその嵐の吹き荒れるような、もうぐちゃぐちゃなものが目に見えるような、それが耳に入ってくるような場所で祈っても、その穏やかな 沈黙の声を聞くことはできないですよ。だから私たち物理的に、また物理的な場所やその物理的な環境を考えて祈る必要がありますよ。それも私たちの応答というか、本当にその神に向かうことできなければ、その神に期待し、できなかったり、本当に祈ることできないですもん。数字の3と数字の5。数字の3を考えちゃいけません。ゲームやってみますか？今から数字の3を考えたら、皆さん私に100円払うんですよ。数字の3を考えちゃダメですよ。いいですか？数字の3ですよ。数字の3を考えちゃダメです。って言ってる限り、それを聞き続けてる限り3しか考えないんですよ。だから数字の3考えるなっていう時には数字の5を考える必要がありますよ。5555555555って言ったら5のことを頭に考えてるからその3のことを忘れるんですよ。この問題を忘れることができません。この問題、ああ、これが大変なのでこれしよう、どうぞ、とかって言ってたらそればっかりですよ。嵐の中でその神のそのかすかな細い、またその穏やかな沈黙のこの神が本当に優しく私たちをその、導いてくださる、その声を聞こうとするときに、もう本当にその数字の5であるその神を、まあ、数字の5じゃないんですけどもちろん、神を、その集中して神に私たちの心を向けれるような物理的な環境や、物理的なその場所を選んで、そこで神に向かう必要があるときがあります。13節、エリアはこれを聞くと、すぐに街頭で顔を覆い、外に出て、ホラ穴の入り口に立った。この穏やかな沈黙の声をエリアは聞いたんですよ。この山で。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは街頭で顔を覆ったって。つまりその神がそこに煽られるって。その臨在を誘ったんですよ。で、神への畏怖の、その畏敬の念を抱いたんですよ。で、それと同時に、その自分の無力さや価値のなさを認めたんですよ。ああ、この方の前に私はその顔を向けることは絶対にできないって。こんな、その弱い私は。逆に言うと、神の力強さと、その計り知れない神の価値を認めたんですよ。そのエリアに対して、同じ質問を神はします。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。同じ質問、同じ答え。おそらくですけど、神は同じトーンでエリアに質問したんですよ。最初に聞いた時と同じように。9節で聞いたように。でもエリアはおそらくですけども、10節で答えたそのトーンと14節で答えたのとはおそらく違うんですよ。彼はその神が自分に現れてくださって、ご自分を表してくださったということをその知って、またこのかすかな声を聞いて、あ、神が確かに私のことをその知っておられて、神が確かに私を支えてくださるって、神を信頼することを決意しながら信仰が励まされて、主よって私はあなたに熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨てて、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと願っています。最初のその答えは同じ答えだけども、弱々しいというか、その恐れおののいているトーンだったはずですよ。でもここで答えているその14節では、これは私が思うにですけど。このような状況にありますが、私を愛してくださる、私をその支えてくださるあなたに従いたいんですって。その信仰が励まされたんではないかと私は思います。なので、主よどうぞあなたに従いますから、どうかあなたが私に何をすべきか、何を願っておられるのか、私に語ってくださいという、そのことが格好付けで、私はそういうふうにそのエリアが考えたんじゃないかなって思います。なぜなら、これから先15節から以降というのは、その神が今度はそのエリアを新しい任務に就かせるんですよ。準備ができたんですよ。その、 穏やかな沈黙の声にエリアが耳を傾けて、そこに神がおられるということを知って、そしてその信仰が励まされたからですよ。15節、主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこへに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの出のシャファデの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。この三人に対して油を注ぎなさいというふうに言ってます。一人目はハザエルさん。その人に油を注いでアラムの王としなさい。また二人目はエフー。エフーに油を注いでイスラエルの王としなさい。もう当然、アハブの次の王様になる人ですね。で、三人目はエリシャ。エリアとエリシャ。似てますけど違う人。エリシャに油を注いであなたに代わる預言者としなさい。だからその次の人を私は用意したから、この人たちに油を注ぎなさいというふうに伝えます。そして17節と18節。神はここでそのエリアに対して、そのご自分の誠実さを伝えたんですよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかかめず、バールに口づけしなかった者である。神は必ず不誠実な者を罰するって。ハザエルの剣でなければエフーの剣で。エフーの剣でなければエリシャの剣によって彼らを罰するって。だ必ず神はその義なる神で、その正しい行いをする者に、その正しさに報いて、その報いを与え、そして悪い者には、神に従わない者には、その悪いことに報いて、その彼らにその報いを与えるって。その応じてね。そして神はイスラエルを決して見捨てないって。エリアは見えなかったんですよ。自分以外は誰もいないって。神を信じる者は誰もいないに違いないって。だからそのがっかりしてたんですよ。もしかしたら自分のミニストリーは大失敗だとも考えてたかもしれないですよ。あんだけのそのミニストリーというか、そのカルメル山でのその出来事があったにもかかわらず、誰も残ってないよって。がっかりしてたんですよ。でも神はバールに膝をかがめず、口づけしなかった者が7000人いるって。エリアはここでも励ましてるんですよ。このことは、権力によらず、能力によらず、万軍の主の熱心によって行うって。で、エリアがどうのこうのじゃないんですよ。エリアは、彼にその神が与えてくださった、その一つ一つの役割に、わかりました、イエスサーって、その、従っていく、それをその追求する、そこだけを神は見てるんですよ。私たちに対しての。どれだけやるかとか、その、どんだけの量とか、どんだけの強度とか、そんなの。その量とか見てないんですよ、神は。どれだけ成功して、どれだけ失敗するか見てないんですよ。どれだけ私たちが神に対して、その、忠実かどうかを見てるんですよ、神は。常に。ことを成し遂げられる、神を私たちは見て、その方を信頼する必要がありますよ。私たちに常に、その優しく、穏やかな、その沈黙の声によって、私たちを導いてくださる。必ず、もしかしたら、その喧騒の中では聞こえないかもしれないけど、その状況を揺り動かして地震のように神が現れないかもしれないけど、私たちの心を神に向けると、必ず聞こえてくる神のその声を持って、私たちを導いてくださる方を信頼していく必要があります。19節。エリアはそこを立って行って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけていった。私の父と母とに口づけをさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行きなさい。私があなたに何をしたというのか。エリアは、その三人の人に油を注ぎなさいと言われましたけど、まずこのシャファテの子、エリシャに会いに出かけました。その十二のくびきの牛を使って畑を耕してたんですけど、十二くびきということは、 基本24頭ですかね。一区引き2頭ずつだからね。ということはそのかなりの農家ですよ。そのお金持ちというか成功してないとそんなたくさん牛を使うことできないからね。エリアはそのハザエルでもエフーのところでもなくエリシャのところに行ったんですよ。神はまずハザエル、エフー、そしてエリシャってその三人をこの順番で言いましたけど、エリアはそのまずエリシャのところに行ったんですよ。ハザエル、イスラエルを懲らしめるアラムの王でもなく、イスラエルを懲らしめたらね、そしたらその自分の、自分に敵対する勢力をそのハザエルが削いでくれるはずなのに、そこにそのイスラエルを懲らしめるアラムの王にでもなくそこに行かなかったんですよ。またアハブの次に立つその王となるエフーのところにも行かなかったんですよ。だからまず目に見えるその状況っていうのをその変えたければこのハザエルとエフーのところに最初に行った方がいいですよ。そしたらその外的にまた内的にそのアハブがその転覆されて弱くなって、そしてそのエフーが立つわけだから。でも、ハザエルでもなく、エフーでもなく、イスラエルを懲らしめるアラムの王でも、アハブの次のに立つ王のところでもなく、エリアはエリシャのところ、友を求めたんですよ。信仰の。同じところに立って、一緒に神に仕え、神を求めて祈る。そして、その同じように、その神に求めて、神のそのかすかな細い声、また、穏やかな沈黙の声を一緒に聞き合う。それをその祈り求める友を求めたんですよ。その友は何にも増して必要ですよ。エリアはその自分の信仰が励まされる必要があること。常に信仰に立って、その神に導かれながら歩んでいくことが必要だっていうことを学習したからですよ。学んだからですよ。私たちは何を願いますか？このいろんな状況の中で、あの手この手を願うのか、状況をすぐに変えてくれるであろう、そういうものとか、人とかに頼るのか、それとも本当に一緒に神のそのわずかかもしれないし、かすかかもしれないし、穏やかでその沈黙の声を一緒に祈り求めて、神が私をどこに、神がその私をどのようにしたいというふうに願っておられるのか、それを一緒に祈ってくださいって。そういう友を求めるのか。私たちは何を求めるべきでしょうかね。エリアは自分の街灯をエリシャにかけます。まあ街灯というのはその預言者のを象徴するようなものですから、それを誰かにかけるということは、その人がその預言者にするよ、導かれてるよということを意味することになりますね。で、エリシャはその牛を放ってエリアの後を追いかけたんですよ。弟子たちが、ごめんなさい、イエス・キリストがその弟子たちのところに行って、私についてきなさいって言ったときに、ペテロたちは、その自分の船も、自分の網も、お父さんもお母さんもみんな置いてそこに、じゃあとかって言って、イエス・キリストに従っていったんですよ。エリシャは、牛を放ってエリアの後を追いかけました。でもその時に両親に別れを言う時間を求めたんですよ。私の父と母とに口づけさせてくださいって。それからあなたに従っていきますから。マタイの8章には、そのイエスの弟子としてそのついてきてる人がね、いて、私の父を葬ることを許してくださいって。それからあなたに従いますと言って、それなら、私に従うことにならないねって言われた人がいます。父を葬ることを許してくださいというのは、その別に今、その自分のお父さんが亡くなって、その葬儀をしてからあなたに従いますということではなく、そのまだ若いんですよ。お父さんも。まだ元気なんですよ。お父さんが亡くなったら、その後あなたに従いますからね。その人に対してイエス・キリストは、あなたの父や母を置いて、私に従ってくるんじゃなければ、その私の弟子となれないって。捨てろと言ってるわけじゃなくて、ペテロたちもその捨てたわけじゃないですよ、当然。でも何を一番にするかという、その神に従っていく、イエス・キリストに従うということを一番のその優先順位に据えたんですよ。 そうすると当然あなたの父と母を敬いなさい。その命令が来るわけだから、その当然父と母を敬い、父と母を愛するようになるはずなんですよ。当たり前ですけど。この場合はエリシャはそのお父さんとお母さんのところに行って、その別れを告げさせてくださいと言って、時間をもらいました。エリアは知ってたからですよ。必ず従って戻ってくるっていうこと。そんなあと20年、あと30年待ってくださいとかじゃなくて、必ず来るということ。そしてエリシャは21節。引き返してきて、一首きの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。エリアはそのエリシャに時間を与えるときに私はあなたに何をしたというのか。そう聞きますけど、まあ、役によりますけど、もう少しそのニュアンス的には私があなたに何をしたか覚えておきなさいというような感じでしょう。そうやって意訳した方が意味が通ります。つまり、私があなたに街灯を着せたよねって。あなたは今、お父さんとお母さんのところに、家族のもとに行くけども、神はあなたのことを私のその次の預言者としてお立てになると。そのことを覚えておきなさい。だから、必ずここに来て私について従いなさいと。エリシャは、その一首きの牛と用具を神に捧げたんですよ。家族の者たちに別れを告げて、今までの仕事を全部捨てて、エリアに、また神の、その、声に聞き従うことを決意したんですよ。そこからエリアさんとエリシャさんの話が始まっていきます。エリアは、その信仰が本当に萎えてしまったんですよ。でもそのエリアに対して神は、その、何やってんだって、その嵐の中に引っ張り回して、私はこの中で私に従っていくんだって、体育会系みたいにバリバリにやったわけじゃないんですよ。神は優しい方ですよ。そのまず、その肉体的な必要や回復を与え、そして少しずつ少しずつ、その神に対するその信仰を与え、そしてその神と一対一で、その、迎え合えるような場所に導き、そしてエリアがその自分の心にあることをそのままその胸の内を神に明かす、そのような状況を作り、で、そして、その神のこの穏やかな沈黙の声を、はっきりとしたでも、神の声を聞くことができるところに導いたんですよ。そうやってその彼の信仰を励まし、そして次にまた神に従って歩んでいけるように、その次のステップに進めたわけです。神は私たちに対しても同じですよ。私たちもその問題に取られてね、その信仰が萎えてしまう時ありますよ。そのいろんな状況の中で。でもその時に私たちのことを神は叱ったり、まあ叱ったりはしますけど、その私たちが考えているようなこの野郎みたいなそんなのではないです、絶対に。私たちを忍耐して、私たちに対して本当にそのイゼベルに対してでさえ、その憐れみとその恵みをかけてはおられるわけですから、その悔い改めのチャンスを与えているわけだから。神に従おうとするエリアに対して忍耐を持って、そして導いてくださったように、私たちに対してもその忍耐とその恵みによって私たちを導いてくださいますよ。で、その時に、本当にそのかすかかもしれないし、穏やかな沈黙の中にあるかもしれないけど、神は必ず私たちに語るんですよ。私たちが神に向く時に。そのような状況ないんであれば、それは本当に、それを作るというか、あえて作り出す必要がありますよ。時間も場所も環境も。一人でそれが弱いんであれば、そこにその信仰の友を一緒に招いて、一緒に祈る必要がありますよ。でないといつまでもその嵐の中にあって、その希望が持てなくて、もうがっかりしすぎて、もう十分ですっていうふうに、そこで終わってしまうから。でも神は、もっと、私のことを、あなたのことを祝福したいんですよ。そしてその穏やかな、その沈黙の声を持って、私たちを必ず導いてくださるんですよ。その神の声に聞き従っていけますように。祈ります。天の父さん、あなたが私たちを本当に愛してくださって、あなたが恵みと誠を持って、また、 大きな慈しみを持って、憐れみを持って私たちを見てくださること。私たちの調子がいい時も悪い時も、そのあなたの恵みやあなたの愛やあなたの憐れみが決して変わらないことを本当にありがとうございます。どのような中にあっても、私があなたに向くときに、また私がイエス・キリストに向くときに、私の前にある不信仰や、またその状況の中に溺れさせてしまうような、そのようなその覆いを取り除いてくださって、キリストの栄光の福音を、その輝きを見せてくださること、その約束を本当にありがとうございます。でも、サタンもいて、また悪魔もいて、私たちにその福音の輝きを、キリストの栄光の輝きを見せないように、巧妙に策略を練ってきます。私たちの信仰をもうくじいて、私たちをあわよくばその転ばせて、二度と起き上がれないようにしようとします。主よ、どうぞ私たちがその時に、本当にそのあなたに心を向けることができますように。また、お互い与えられているこのフェロシップの中で、信仰の友が与えられて、本当にそのどんなことでも私たち祈お互いのために祈り合っていけるような、キリストにあるこのフェロシップを、交わりを与えてくださるようにお願いします。お互いがお互いのことを本当にその愛しながら、気をかけながら、互いに祈っていけますようにお助けください。でもそこには本当に私たちに変わらない愛を注いでくださる、私たちに変わらない恵みと、憐れみを注いでくださる、施してくださる、あなたに対する信仰が必要ですからでしょう。どうぞ私たちの信仰を励ましてください。私たちを支えてください。お願いします。私たちに確信を与え続けてください。お互いの間にその確信を与え続けてください。あなたが必ず私たちを導いてくださるということを本当に、握っていられますように。あなたが私たちから離れず、決して私たちを捨てないということを握っていられますように。ちょっとどうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。